んは。今回は久しぶりではありません。デキャウォーカー大使と、
今回もこぼれが刺さってますコーヒーと、
続けて出演します M です。
今回もって言ってさっきの先週、のと、
先週って言うけど、あのまだ配信予定すら明確になってないから。
すぐするよこんなものちゃんと。
こんなものよ、これかよ。
作業的にはもう慣れてるんだから一応は、
まあね、まあ、小骨が刺さってるっていうのは、あの最近ちょっと何年かないイベントだったんだけど、
重大だ。
あのね、こうほら米を飲み込みなさいとか言うじゃない。
まあまあ言うな。
でもあれ一部ではあれをしちゃいけないとかっていうのもあるわけ。
余計深く刺さるみたいな、ね、
そうそう、でもこうなんとかしたい気持ちはどうしようもなくあるわけよ。
うん、まあまあ暴れ、あの死の子の死体、あのわけよ。
そうで、しょうがないから何がないかなと思ったら、こう、ポップコーンがあって。
ポップコーンですか。
うん、
狙い軽い気がするけど。
でさっきの収録の間中ずっと喋ってない時はずっとポップコーンを飲み込んでたのよ。
ほう、なんでポップコーンだよ。白いから選んだの。
いやいや、このくらいしか口に入れるものがない。あとはポップコーンか水かぐらいしかないからさ。
あ、意味ねえな。
もう、もう、まあね、とりあえず、まあ、しょうがないから、あのなんていうの、小骨が刺さったって言い方するとあれだから、小骨を増設したと言おうかなと。
そうだね、日本小骨増やしたと。
そうそう、
いいね。
まあどうでもいいよ。進めてくれよ。
自分で言い出したんだろ。止まらなかった。
始まるよ。
で、進めるけど、あ、この間ポーケンを買ったのね。
なんだそれ。
ポーケンって言って、おーポーケンかってなる人はかなりの少数派だと思うのよ。
おーポーケンかってそれすらよくわかんない。あ、ポーケンを知ってる人が少数派ってことね。
そうそうそう、ポーケンを買ったんだな。
手の込んだボケなのかと思った。
違う違う。ほんでね、そのまずポーケンって何から入ろうと思うんだけど、いわゆるこうなんかこう USB に差し込むものなのよ。 USB ポートに、ものとしては。でだからこうパソコンで使うもんなのよ。で、このポーケンには変な手みたいな形をした、こう どんぐらいのかな、まあ、ちょっとなんかあのちょっと小さいガジェットの一つなんだけど、これは、これをポーケンって調べると、ポーケンはね POOKEN だね。
何
POOKEN。
はいはい。
でそれで調べると名刺ガジェットって出てくるのよ。で名刺ガジェットってあってなるけど、例えばブロガーさんだったりが集まるとこが多かったり、IT 屋が集まることが多かったりすると、まあ、名刺渡すじゃない、よくこう、あ、誰誰と申しますって。
そうだね。
まあ、その、企業の、あの、何、こう、営業とかじゃ使えないけど、例えばこう飲み会とかで、あの、誰誰さんって聞いたときに、あ、なんとかって言うんですよって名刺渡す人がいるでしょ、結構。こう、自分の、あの、パーソナルの名刺。ホビー名刺っていうか、
会社で吸ったよじゃなくて自分で印刷したようなやつってことね。
あ、そうそうそうそうそうそう。これを渡す人も多いんだけど、このポーケンだと、このポーケンの端末を相手も持ってたら、その端末をお互いがピョってこう合わせるだけで名刺が交換されるのよ。
何、携帯電話の赤外線通信とかみたいな感じ？
そう。もっとそれの簡単で、赤外線通信の場合は赤外線の機能を出して赤外線のポートを向けて、じゃあ俺が受け止めるね、じゃあ俺が送るねってなるでしょ。
ああ。
なんかちょっと暑苦しくて嫌だなそれ。
じゃあ俺が受け止めるよみたいになるじゃない。そしたら、まあそんなのなしで、これはポーケンはこのピッてつけることをハイホーって言うんだけど、
ハイホー、
ハイホーって言うんだけど、まあそれはまあいいとして、これをハイホーする、タッチすると、このお互いの情報が行き来す するから、
うん、
でその情報はそのお互い聞きした情報はそこに個人情報が入ってるわけじゃないのよ。で、まあ、じゃあ俺のこの冒険を落としたと、
うん、
なくなった冒険と、
うん、
そしたら飲んで帰ってからあそこで多分道で落としたなと、
うん、
でその時にここに個人情報丸々入ってるわけじゃなくて、うん、ここに入ってる情報はお互いの ID タグが入ってるのよ。だから、この冒険をピッてつけるとその相手にはこの冒険この番号みたいなやつが渡されるの。簡単に言うと、
うんうん、電話番号っていうかここ個人を識別する番号が入ってるってことね。
そう、電話番号とかじゃないんだけどそれをもっと全部統括した、じゃあこの冒険の投資番号的にこれがじゃあ15番だと、まあ、それはないけど、
うん、
その15番 の人 でしたよっていうだけ、うん、その人と交換をするのよ。で家に帰ってきてこの冒険を持って帰って、
うん、
これ冒険ってあの USB のオスがもうついてるのよ、
うん、
この端末に、
うん、
でそれをあの USB ポートにブッて刺すと、でその中のファイルにあの HTML ファイルが入ってるから、それをブラウザで立ち上げると読み込めるのよ、やっと。そこで ID とパスワードを打つと、ポーケン、その交換した人の個人情報がやっと見れるっていう感じなのね、うん、
なるほど。
そうだからまあパソコンとインターネットはありこれ以外にね、なんだけど、まあそうやってこう、でもこの配布をする時間がすごく短いから、
うーん、
まあ、名刺を出すのは早いけど、名刺って一回作っちゃうとそれを変更はできないじゃん。作りました、あメールアドレスこれ変わったとか、メールアドレスあこれ微妙に違うとか、
うん、
そういうことがもし起こったり、あのブログもうやめちゃってもうやってないんですとか、それを教えちゃうのはどうかなって時もあるじゃない。冒険、
うん、
の内容は常に変えれるのよこっちは。で変えた情報は常にこう反映されて送られるから、
うん、
まあだからこうその更新の手間がすごく簡単っていうのはあるよね。
いつでも変えられるんだね。
いつでも変えられる、うん、いつでも新しい情報を受け取り側は受けれると、
うん
うん、っていうガジェットで、まあ、その先週ねクラの配信で言ったクリラジのクリラジエキスポっていうイベントに行ってきたんだけど、その時も持ってる人が結構いてくれて、
へー、
でそれでもうなんかポケ持ってる人みたいになって、うわーみたいな
我も我もと。
そう、俺はそれであの今回買ったのは結構ポケのねこのキャラクターみたいなやつがあるんだけど、
うん、
結構おどろおどろしいキャラクターなのよ。あの何言ってもなんかちょっとアメリカナイズなのよ。
あ、
うん、まあなんかこう悪が強いというかそういう日本的なキャラクターじゃないのよね。
うん、
だからちょっとうーんって人も多かったりするんだけど、
うん、
そのキャラクターが悪が強いからもうなんかモンスターみたいな感じなのよ。
モンスターだ
な、それ何
なんだったかな、なんか釣りのゲームのなんか効果音だったんだけど、
わかんない、なんでだよ、
まあいいや、
釣りのゲーム、まあいい、はい、でそれでね
ごめんよ
いいけど、でね、あのその俺が買ったのはそのフォーカルポイントさんっていうところがあって、
うん、
でそこであの真っ白の冒険が売ってて、
なん無地の冒険ってこと、
無地冒険が売ってて、
うんうん、
あのフォーカルポイントさんで買うときにこれなかったのよ前まで。
うーん、
で前まであったんだけど、あったのは100個からなのよ。
100個もいらないよね。
100個にあの印刷をちゃんとしてくれるのよ、こう、うん、なんかこう何って言えばいいの、
はいはい、
印刷というか印刷じゃないんだけど、やなんかこう、
うん、デザインを
そう入れて
特注にできるのね。
そうそう、特注にしてこれをじゃあ100個からとかだったんだけど、うん、もうそれはちょっと買えないわと。いかになんかね、電気屋ウォーカーちょっと入れたかったのね。
うん。
だけど、それ100個俺持っててもな、みたいな。100個首からかけるのただバカだしな、みたいな。
うん。
俺の個人情報同士が配布しても意味ねえしな、みたいな感じでね。
そうだね。
で、ってこう、ちょっと悩んでたんだけど、
うん、
なんかこう、ちょっと前にね、ツイッターでこう、この白いやつを1個から売りますっていう風に、
うん。
書いてくれて、
うん。
で、その時にちょっとなんか、あったんだけど、人話。それも喋りたいんだけど、喋ってもいいよね、まだね。
いいよ。
その時にね、合言葉があったのよ、注文する時の。
はい、ほう。
そう、その真っ白のやつを頼むときには、
うん、
合言葉が、を、なんかこう入れて、注文してくださいってあったのよ。
うん、
がっつりそれ忘れて、
うん、
忘れたというかね、入力するところをちょっと俺すっ飛ばしちゃったみたいで、
あ、
なんか知らぬうちに注文が終わっちゃったのよ。
う
ん、あれは、合言葉入れてねえぞってなって、
うんうん、
でも、発注取ったのかなみたいな。わ、
うん、
かんなくなって、で、その次の日かぐらい電話をして、
うん、
メールですればよかったんだけど、
うん、
なんかもう電話が目についちゃったから、
うん、
電話なんか悪いんだけど電話して、
うん、
でこうこうこういう事情で多分今情報見れたら分かると思うんですけどみたいな、
うん、
その合言葉のところが多分空だと思うんですみたいな感じで言ったら、
うん、
ああそうですねって言って、
うん、
でダメですよねって言ったら、いやでもこういう風に確認は今取れたんでいいですよみたいな感じになってくれたのよ。すごいいい感じの女の人だったんだけど、
うん、
言ってくれて、そう。でも俺はそれがちょっとなんかこう、もうここまで来るとなんか言いたいじゃん。言いたいとか、ああいう言葉をちゃんと相手に伝えたくなるじゃない。うん、でも思い出せなかったのよ。
うん、
その時には、
うん、
あれ何だったっけ、もうちょっと前だったから、
うん、
ああいう言葉を見たのが、
うん、
何だったっけなってのもうずっと全部探して。
うん、
その合言葉書いてあるのがツイッターで、フォーカルポイントじゃなくてフォーカルストアさんなのよね。
うん、
フォーカル、結構ね、面白いもの売ってるからね、結構 iPhone のアクセサリーとか iPod Touch のアクセサリーとか、
うん、
そこで特価で売ってくれてるのよ。合言葉を書いてみたいな。だから、なんかもし興味があればフォローしたらいいものが買えるかもわからんけど、してみるといいんだけど、
うん
うん、で、そこをすごく調べて、あったあったっつって、電話で、口頭で合言葉を、ありましたなんとかなんとかですって言ったら、
うん、
はいって言って、なんかこう、ちゃんと、受け付けましたみたいな感じで、だから若干ちょっと楽しい感じで終わって、うん、で、届いたのよ、
うん、
真っ白ポーケンが、
うん。
で、まだ話は続くよ。で、なんで真っ白ポーケン買ったかって言ったら、さっき言ったように、電気屋ウォーカーってすごく入れたかったのよ。
うん、
電気屋ウォーカーの、iTunes から見てくれてる人はわかると思うけど、アートワークというか、
はい、
ロックがあるじゃない、青いやつ。
あるね。
ね、あれを入れたくて、ずっと、
うん。
で、それで、真っ白を買って、
うん、
それとほぼ同時期ぐらいに、まあ、これはね、趣味というか、初期ロットはお遊びみたいな感じ、どんなもんやって感じで作ってみたんだけど、ステッカーを電気屋ウォーカーのを作って、
はいはいはい。
うん。この間ね、コーヒーとおにぎりはあった、おにぎりじゃない、おにぎりじゃない、
名前が変わった。
あんないからって、M は、会った時に渡したけど、
うん、もらってます。
シールを作ったのよ。
うん。
電気屋ウォーカーステッカーを。
うん。
結構、いいでしょ、あれ。
よかったね、今ここにあるけど。
あるそれ、ディスプレイのど真ん中とかに貼っといてよ。
まあ、ちょっと一部見えなくなっちゃうからね。
左下に貼っといてよ。シール。
どっちにしても嫌だよ、邪魔くさい。
これのモニターには貼るスペースがない。
違う違う違う、モニターのあれで画面出るとこだよ。
ええー。
左下に貼ったら、だってスタートメニュー開けない。
スタートボタン押せない。
わざと言ったんだけどね。
バカかって話になっちゃう。
なんかシールを作ってみて、
はい、
でそれをピタッと貼って、でまあ結構これを今持ってウロウロしてるんだけどね
徘徊してるんだね。
そう、徘徊はしてないけどな、放浪はしてるけど、
うん、
うん、でそんな感じで、まあこれを配ろうとは思わないんだよまだ
配らないんだ、
リスナーさんには。ほんと初期ロットで数が少ないのよ。うん、だから、まあ、なんかもし機会があったり欲しいっていう声が多ければ、
うん、
もう1回か2回かぐらい作ってね、みんなに配ってあげれたらいいかなとは思うんだけどね。
そうだね、うん、まあ需要はないと思うけどね。
需要はねえだろうな。
うん、
なんか前例もあるしな、いろいろな。うん、そうそうそう、だからまあそんな感じでいろいろ、
いろいろ
冒険とか、
うん、
持ってたら面白いかなってね。
なるほどね。
うん、でね、この間 Windows 7の話をしたじゃん。
しましたよ。
Windows 7の話
しました。
で Windows 7の発売日、
うん、
前日に、
うん、
マッキントッシュリフレッシュしました。
ぶつけてきたね。
ああ行くよ行くよ行くよ。で、まあ、まあね、マックがねすごく新しくまたなって、何種類か、
うんうん、
まあこの間のあの配信を聞いてくれたら分かるんだけど、今回ハードウェアの話をしようっていう話を最後にしたじゃない。
そうです。
だから今回はパソコンのハードウェアの話をしようで、
うん、
行きましょうと、
うん、
で俺がもうドーンは Mac 頭なんで、
うん、
まずは Mac の話をするけど、
うん、
新しくなったのが MacBook と、
うん、
Mac mini と、
うん、
iMac って言われてもぼやっとするだろうけど、
うん、
MacBook はあの白いノートパソコン、
うん、
で Mac mini はすげえちっちゃいあるじゃん、あの本体だけのやつ、
あ箱だけのやつね。
あそうそうそうそう、うん、すげえちっちゃいやつね、
うん、
で iMac はあの液晶と本体が1個になったやつ、
うん、はいはいはい、
なんとなくイメージできる？
イメージできる。
うん、でね、これがねもう安いのよ、まあ安いのよっていうか安いのよ、
うん、
MacBook になっては定価で10万円切ったのよ。
へえ。
これは初めてなのよ。
今まではどれぐらいだったの？
今までは11万円ぐらいしたんだけど。
ああ、じゃあ結構頑張ったんだね。
10万円台になったから、
うん、
これはかなりのおおっていう風になったんだけど、
うん、
Mac mini に関してはまあパワフルになったと、
うん、
まあ性能が良くなったりね、
うん、
したんだけど、
うん、
iMac ですよ本命は。
iMac
ね、あの4種類あるのよ、
うん、
お店で買うとそのままでこれくださいっつって持って帰れるやつが、
どんなの
か4種類用意されてて、
うん、
まずは 21.5 インチの、
うん、
iMac、
うん、
まず大きく2つに分かれるのよね。 21.5 インチなのか27インチなのか、
うん、
2つに分かれるんだけど、
27インチ
随
分大きいね。
大きい、
うん、
この2種類が22に分かれるのよ、
うん、
また、
うん、
まあ、あのハードディスク、あ違う違う、 CPU が良かったり悪かったりなんだけど、
うん、
21.5 インチが2つあるのはまあ基本的にはハードディスクの違いか、あとグラフィックが会社が違ったりとかそういう微妙な差なんだよ、
うんうん、でも
21.5 インチで CPU が 3.6GHz で、1920×1080 のモニターってことはこれフルハイビジョンだね。
そうだね。
フルハイビジョンのモニターで 4GB メモリがもう入ってて、
うん、
ハードディスクが500、
うん、
でまあグラフィックボードが NVIDIA 製の GeForce、
うん、
積んでて11万だよ、
うん
うん、12万で買えるのよ。これはもうかなり安いのよ。
へ
ぇー。液晶を、だからモニター、本体、キーボード、マウス、全部入ってて12万円だよ。
うん。
しかもフルハイビジョンのモニターだよ。
うん。
これいいじゃない。
いいじゃない。
これいいのよ。これ12万円。これはかなり俺欲しいなってなったけど、まあ、僕は MacBook Pro 買ったから、買わないけど、
うん、
で、27インチの方、これもでかいじゃない。
うん、27インチはちょっとでかいね。
でかいけど、ただ単にでかくなったわけじゃない。
うん、
液晶の解像度が 2560×1440。
出た
ー。フルハイビジョンをドットバイドットでボーンってやってもまだ余ると。
うん、余っちゃうね。
うん。
どうすんのよ。
でしかもその27インチでも。でまあ、CPU は 3.6 とかで一緒だったりするんだけど、
うん、
グラフィックボードが ATI ラディオンっていうシリーズになるのかな。
そうだね、
ラディオン HD シリーズ、
うん、
になるんだけど、これ17万円ぐらい。
おう、たっけ、
たっけな。
いや安いよ。でもこの液晶だよ、この液晶も入ってたよ。
あ、そうか、
液晶も全部全部全部全部だよ。
あ、びっくりした。その、ボードが17万っていうのかと思ってた。
あ、違う。
びっくりした。勘違い。
このサイズだと、本当にもう、あの、1枚で、1枚というかその、モニターとか、この iMac1 個でもうデュアルモニターぐらいの威力はあると思うのよ、俺は。
まあ、それだけの解像度とサイズがあればね。
ああ。
あれだね。
これは高圧デュオなのよ。
うん。
一番いいのは、クワッドコアになるのよ。
うん。
で Core i5 が標準ではつくんだけど、Core i7 も選択できるよと。
うん。
うん。で、まあ、それだと20万円ぐらい。
うん。
な。i7 になるともうちょっとするんだけど。うん。でもまあ、高いかな。Windows のと比べると。
まあ、競争があんまりないからね。値段としては比較的高くなるだろうけど。
うん。まあでも、MacOS が詰めて、この側で、側っていうかデザインで、
うん、
で、まあ、一個で、なんか、例えば本体と別個とかでもないから、
うん、
もう机の上にボーンって置いちゃえば、それで、はい、じゃあどうぞって感じだからね。
うん。昔と比べれば断然安くなってきたよね。
安い安い。で、この間ね、調べたらね、27インチのあの解像度だと、MacBook、13インチの MacBook のモニターを MacBook のモニターを縦にして、
うん、
横に3つ並べるのと同じなのよ。解像度的には。
わかりやすいような、わかりにくいような。
そんぐらい広いのよ。だから、うん、でもね、モニターは広いのは、絶対だと思う、俺は。絶対というか、間違いないよね。
まあね、広い方がいい、決まってるからね。
うん。これはいいなって思いつつ。で、Windows のは俺はちょっと最近ハードウェアに関しては分かんないから、
うん、
今日そういう話でどうなんかな。まあ Mac はこんな感じ。あとはなんかマウスが良くなったりとか、
うん、
マウスが新しくなったりしたのよ。でも今度、今話するのはマウスはしない。なんでかっていうと買うから。
取っとくのね。
あ、取っとく。その話は買ってからレビューでする。
うん。
うん、そんな感じ。まあでも今買うんだったら iMac のこの12万円のやつだったり、MacBook の。10万円切ってるやつ。
なるほど。
もし Mac が興味あるな、で、まあ、欲しかったんだよねっていう人は、
うん、
MacBook 買っちゃうって感じで、iMac も全然いいし、
うん、
うん、今飛びつくのはいいんじゃないのかなって俺は思うけどね。
なるほどね。
うん、で、まあ、ハードウェアの話だから次はじゃあ Windows の話を、じゃあこの間の話と引き続き、
はい。
うん、聞いてみようかなとか、なんかコーヒーもこの間、ね、この間もちょっと前だけど、新しくしたんよね、うん、ハードウェアを。
そうそうそうそう。まあ Windows 7に乗り換えたいなっていうのを考えた時に、
うん、
Windows 7が出てから買ったらいいのか、Windows 7が出る前に買ったらいいのかっていうのをえらい悩んでて、
うん、
まあでもあれだよね。基本的に電気屋ウォーカーの人たちは、電気屋ウォーカーというかインストラクターズの人たちは。買おうかなって悩み始めちゃったらもう終わりっていう感じだからさ。
そう、欲しいな、どうしようかな、もう買いますっていう。
そうそうそう。
直結みたいな、脳直結みたいなね。
夢から覚めたら、なんか家にパソコンがありました状態なわけよね。
残高減ってますけど、
そうそう。この前のプレイステーション3の時もそれだったけどさ。そう。で、まあ、Windows 7を買い替えるっていうことは、パソコンを買い替えてくださいねっていうの、例えば XP ユーザーだったらっていう話を先週というか前回もしててね、
うんうん、
でまあ Windows に限らず Mac に限らずハードが新しくなればまた新しいこうできることも増えたりするわけじゃんか。
そうな
んだ。いろんなこうちょっと最近のねパソコンのパーツなりパソコン自体どういう風に買ったらいいのかなっていうのをまたお話ししたいなっていうのが今回なんだけども、
うん、
あれだよね、 M さんも最近パーツを買ったとかって言ってたんじゃないっけ。
うんうん、
何買ったんだっけ。
あれはビデオキャプチャーボード
のや
つ。
あのテレビとかのやつをパソコンに変換するやつだね。
で録画するみたいな。
うん、なんで何がしたくてそれを買ったの。
なんだろうね、ゲームで遊んでるとこも録画して、
あ、
うん、あ、俺がニコニコとか、
あ、
アップロードしようかなみたいな。
なるほどね。そういうのも結構あるもんね。
最近そういう人多いもんね。
うん。あ、うん、それがさっき見せてもらったドリフト野郎の画像だったわけね。
画像というか動画やね。
動画だったんだね。
うん、うん。
それがまあ試しに撮ったやつ。
うん、ちなみに、はい、M さんチョイスは何を買ってきたの？
俺は買ったのは、SK ネットのモンスター XI ってやつ。
よくわかんないけど強そうだね、うん、
でもね、それはまあいくらしたんだっけ。
これがね、ドスパラの通販で1万5000円くらい。
あ、でも安いね。
安いのかな。
いや、うん、キャプチャーボードというかキャプチャー関係 の、うん、その あのものってハードウェアを買わないといけない、物を買わないといけないのよ、
うん、
でプラスソフトなんだけど、
うん、
あのもうカノープスとかの買っちゃうと、
うん、
5万前後とかするよね。
オーケー、パソコン買えようって感じだね。
もうあのミニノートやったら買えるよ。
いや、もうデスクトップでも普通に買えます。
いけるいける。
あ、そんなもんか、
う
ん、
そう。それでそのまあいろんなパーツ買いとかねも含めて、まあ、パソコンの買い方ってあったんだけども、
うん、
俺もしばらくの間こう自作パソコン派というか、自分でもパーツを変えたりね、パソコン自体を変えたりっていうことをしてきたんだけども、
うん、
うんとまあ何年か前から言われてきたんだけども、以前はパソコンをこう、
うん、
安く性能アップをしていくためにその自作をするっていうことがブームだった時期があったわけだ、う
ん、まあなんかちょっとアングラな感じもするけど、まああったよね、う
ん、要はパソコン全体を買い替えるんじゃなくて、この時は CPU、 この時はグラフィックカード、この時はメモリの増設って形で部分部分を入れ替えることによってパソコンの力をまあ流れさせていきましょうよっていう中で、
うん、
まあその時の投資コストが少なかったからもてはやされたっていう時代だったわけね。
そうだね。
それがここまあ何年か、うん、もう 3,4 年5年ぐらい前から言われてるのかな、あのまたこう出来合いのって言ったらおかしいけど、メーカーパソコンが、うん、見直されてきた時期が来てて、
うん、まあ、例えばじゃあソニーの、
うん、
あのそうそうバイオみたいなやつね、
うん、そう、うん、何でもいいんだけどね。でなぜかっていうと、そのパソコンのパーツを買い替えてばそのね、うん、強くしてたというか性能アップしてた時代っていうのは、
うん、
あの OS 的にもパソコンパーツ的にもちょっと過渡期だった部分で、
はいはいはい、
結構そのやっぱ頻繁にこういろいろ入れ替えをしてたような時期だったと思うよ。もう時代がそういう感じだったと思うのね。
もう何ヶ月もすりゃいいの出てくるみたいなね。
うん、
はいはいはい、
で今はもうそれがで終わって、比較的そのもうセットアップされてるメーカーパソコンがこう低価格化してきたというか、もう、うん、その数で仕入れて組んで出してる方のメーカーの方が値段的に有利で、かつ性能的にももうそれほどその大きな何かこう革新的な技術進歩っていうのが少なくて、まずメーカーパソコンを買っても十分なんかその時代に応えていけるというか、長く使っていけるような時代になってきたっていうのも多分背景にあるのかなって気がするんだけど、でまあパソコン、メーカーパソコンが見直されてきて、
うん、
でそこでまたこうググッと力を増してきたのがいわゆる BTO っていうビルドトゥーオーダーってシステムなんだけども、
うん、
それまでもう普通にねゲートウェイとかをはじめいろんなメーカーがやってたことなんだけど、
うん、
パソコンウェブ上でこうパーツをいろいろ選択して、その自分のオーダーに合わせて組み上げてくれるっていうシステムだよね。
だから私はあのお店にわーって行って、
うん、
これをくれってやつじゃなくて、うん、もうここをこうしてああしてみたいなね。
そうそうそう、
うん、
でそれが今結構いろんなメーカーでその BTO そのパーツを自分の好みに入れ替えてカスタマイズして購入できるっていうシステムがきちんとできてきたおかげで、
そうだね、うんうんうん、
結構そのパソコンメーカーパソコンだからって押し着せじゃない選択ができるようになってきたっていうのもあると思うね、
うん、自分が欲しいところはちゃんと入れてあげて、そうでもねえところはちゃんと切るとこ切ってみたいな感じで変えるようにはなってきたよね。
そうそうそうそう、
うん、
うん、でいうことでね、この Windows 7に乗り換えるときにパソコン買い替えたいっていうときに、
うんうん、
コーヒー的なアドバイスとしてはですね、
うん、
今はそのメーカーパソコンを買おうっていうのが一つの答えかなっていう。
うんうんうん、
でこの前、パソコンをこの買い替えたんだけども、
うん、
某なんとかパッカードさんのところの、
もう言っちゃっていいよ。
全然隠れてるけどなんかあれバレだから。
わかるから言っちゃっていいよ。
某 HP さんのところでね、ヒューレットパッカードのオンラインで私は買いました。
うん、
であちこち見て回ったんだけども、実はデルが好きだったんだけども、
うん、まあ安いもんね、
うん、まあうんとね、安いというよりもこれはあのあえてこうちょっと誤解を恐れずにというか批判を恐れずに、皆さんの好みや意見があるから、 か、
うん、 そ, うだね、
そこはちょっと注意して、聞いていただきたいんですけど、
うん、
バイオとかは、うん、嫌いじゃないんだけど、その、
うん、
ちょっと選択肢になかったのね、
はいはい、
バイオじゃない NEC とかもそうだけど、その、
うん、
一部のメーカーのパソコンっていうのはいろんなこうバンドルソフトとか、要はあの最初から入ってるソフトとかがワンサが入ってて、
筆まめとかならまだいいけどね、
なんか年賀状印刷用のソフトだけでも3つ入ってたりとかすごいことになってて、今はどうか分かんないけどね、
いや、ね、今もそうだよ、
パソコン買った時点でものすごくなんか余計なソフトがいっぱい入ってるとかっていうことが、
ね、
まあまあまあある
よ、楽々接続キットみたいなやつ、
うん、あとは
入ってる、
うん、あとバイオだったりすると、特にバイオのノートだ、昔のね、昔のバイオのノートだったりすると、
うん、
独自機能がなんかジョブダイヤルみたいなのがあったりして、
ああるね、
独自機能のためにやっぱりアプリケーションが必要とされるわけでしょ、
うん、
そうするとこう自分が欲しくないソフトがいっぱい入ってたりするわけ、
そうだね、うん、結局使わないっていうのも多いもんな、
そう、それがあんまり好きじゃなく、うん、もちろんソフトがいっぱい入ってたり独自機能を使ってればそれだけこうバッティングしたり問題があった時の対処法がね難しかったりするから、
うん、
完全にその自作 PC 時代のこうね、設計時代のスピリットで俺は生きてるもんだから、
うん、まあその名残だよね、
そう、自分で直せないものはやっぱり嫌だっていうので、
うん、
ちょっと避けてて、でその点デルとかヒューレットパッカーだっていうのはあんまりそういう色彩のソフトが入ってない、
うん、
逆に言えば全部自分で買わなきゃいけないんだけど、
うん、
まあどちらを取るかっていうね選択の中で、そういう何も入ってない方、どちらかといえば何も入ってない方のパソコンを選んだっていうだけなんだけど、
うん、でもやっぱりそういうのってぶっちゃけた話はいらないじゃない、
うん、何でもね、あのあれなんだよ、とっても
最近動くんだもん、
うん、そうなんだけど、とっても最近思うのが、あのバイオを買ってとっても使いやすい人って必ずいるわけ、
それはおるおるおる、
何かって言ったら必ずしもヘビーユーザーじゃないわけよ、
うん、
だあの聞いてるリスナーさんの中でもパソコンはあんまり使えませんっていう、ワードとかエクセルとかウェブは使えるけど壊れたらどうしようもありませんっていう人にとってみたらね、
うん、
わざわざインストールしないけども選べるソフトが入ってるってのはとてもいいことなわけじゃない、
そうね、最初からそっから選べるっていうのはいいよね、
そう、だからそれがいいとか悪いとかっていうことじゃなくて、自分に合ったメーカーであったり、自分に合ったパソコンであったり、自分に合ったそのオプションのソフトだったりっていうのを選んでほしいなっていう感じなの、
ああまあそうじゃな、うん、
それもこの最近の、ネット通販とかでのそのパソコンの買い方として一つこう選択肢になる部分なので入れておきたかったんだけど、
うん、
まずパソコン選びをするときに自分の使い方に合ったメーカーだったり、そのバンドルソフト、
う
ん、中に入ってるソフトだったりね、っていうのを選んでみましょうっていうのが これが第一のコーヒーポイントね、
うん、だってあれじゃんな、あのホームページ作る気もないのに花からホームページビルダーが入ってますよってすげえ言われても、いやいや作んねえしなーみたいなの
も、うん、
そう、いらないみたい、
そうそう、だから逆にウェブを作りたいなと思ってたけど、どういう風にしていいか分かんない人にとってはそれが結構有利なね、最初に使ってみるっていうところでいいポイントだったりするかもしれないし、
あとはまた逆になんかこう例えば動画を編集したいのに、うん、ホームページビルダー入っちゃってるよみたいな、動画はそっちにあったのねみたいなね、うん、そんなもあるからね、
そうそう、まあ、うん、一つスペック的な問題じゃないところでそういう問題もあるんで、あとはもちろんサポートのね体制とかもあるし、
そうだね、うん、
そういうのもあるんで、まあパソコン選びをする前にまずメーカー選びをしてみてもいいんじゃないかなっていうところが一つあります、
ちょっと自分はどういう風にコンピューターを触ってるかなっていうのをちょっと考えてあげるともっと幸せな後になれるよね、
うん、まあね、そうだね、
うんうん、
それから第2のコーヒーポイントなんですけど、
うん、
ビルドトゥーオーダー、さっき言った BT をね、いろんなその部品を選んで選んで買えますよっていうものは今とっても便利になってて、
うん、
で、ただね、一つ盲点というかこの辺にその安さの仕組みがあるんだけど、
うん、
例えば、
うん、
なんだろうな、
ん
シリアル ATA のポートがいくつあります、 USB のポートがいくつあります、 LAN がなんぼなんぼのやつ、1000ギガのやつがどうですとかっていうスペックがあるでしょ、う
ん、はい。
スペックがあっても例えばその、うん、じゃあ一体そのマザーボードは、
うん、
ギガバイトなの A オープンなの ASUS なのっていうのは分からない。
分からんな。
そう、
うん、
でそれがマイクロ ATX 構成のマザーボードなのか ATX 構成のマザーボードなのかとかそのパソコン自体が ATX 仕様なのか BTX 仕様なのかとか、その電源はコネクタポートが取り外せるやつなのか取り外せないやつなのかとか、もうなんかちょっとねマニアックな話になってるけど、
もうあれだよ、電気ウォーカーの聞いてる層的には何の話だとまあ知らないんだけど、
そうっていう、要は例えば M さんが今回何々のグラフィックカードを買いましたと、例えば俺が今回こうこの何々のグラフィックカードを買いましたとかって言った時のような、そのこの会社のこれだから俺は好きとか、この会社のこれだから俺は選びたいっていう選択が基本的にはあんまりできないのね。
まあそりゃそうだね、
うん、あくまでもまあスペック重視
だけっていう、
何メガの何々ですよとか、
何ギガの
どれどれですよとか、そういう選択になるのね、うん、
そうそう
そう、これが実はその自作を知ってた人たちにとってはちょっとこう歯がゆい、
うん、あーちょっとなんかね、うん、
信頼性があるメーカーもあれば信頼性がないメーカーもあれば好みのメーカーもあるわけよ、う
ん、そうそうだね、うん、
ただ今回買ってみて思ったのが、
う
ん、そうだな、例えば25歳以上の人、
はい、
っていう区切りが不思議だと思うんだけど、うん、要は例えば会社に勤めましたとか、例えば彼女ができましたとか、あるいは奥さんがいますとか、はい、会社に勤めてもねもう何年も経ってますってなってくると、だんだんだんだんこう若かった頃のようにパソコンを触ってる時間とこうなんて体力がなくなってくるっていうのかな、あ
そこのガッツが減るのね、
精神的な問題、
そうそうそうそう、だから M さんとかね、タイジはまだ一生懸命こうねグラフィックカードつけて1日動かねえよみたいな、ドライバー直してみたりさ、カード差し直してみたり補助電源つなぎ直してみたりさってやってたわけじゃない、
もう俺も潰してでもね、そう俺も
やってたんだよ、ドラあのなんか突然グラフィックカードが表示されなくなってさ、なんか付け替えてみて最小構成だとかさあのねバッテリー外してちょっとハード的にクリアしてみようかとかさやってたけど一切そういうことしたくなくなるわけよ、
もう楽に行こうと、
そう安定動作一番みたいなさ
まあね、
だからまあ25歳以上っていうのはちょっとこう偏った言い方かもしれないけど、あのパソコンをね、パソコンを動かしたいけどパソコンそれ自体はそんなに触りたくないっていう人たちにとっては、そのパソビデオの選択したパーツが何社製の何かっていうのははっきり言って意味がない、うん、だからあの今まで自作をしてきたからちょっと不安だけどっていう人でも BTO で選ぶときはあんまりそこは注意しなくてもね、
うん、
いいのかなっていう気は実は今回実感としてあります、
うん、
で、
はい、
その後例えばパソコン買ってからもやっぱ自作経験者はじゃあ自分でこれを変えてみようとかっていうふうにいろんなね、うん、あのやっぱりこの後じゃあこれをこっちに変えるつもりでこれ今買っとこうみたいなのがあると思うんだけど、
うん、
得てして、BTO でのパソコンっていうのはもうしっかりもう工場で組み立ててるパソコンなので、
うん、
後から何かを変更するっていうのはあんま得意じゃないのかなって気がするの、
うん、ああはいはい、うん、
だってあの例えば ATX マザーボードでね拡張性が十分ありますよって通常考えられるようなやつでも、
うん、
蓋を開けてみると、
うん、
あの PCI Express のポートが本当は4スロットあるマザーボードのはずなのに2スロットねえじゃん、うん、みたいな、
ここをミットされとるみたいなね、
そう、そういうのが実はあったりするのよ、
はいはい、そう、まあ、その分安いってことでしょ、
そう、その分もちろん値段を下げてるわけ、
うん、
で同じチップセットをね、うん、使ってても、うん、 だからもう生産工程的にもうなんか省略されてコスト削減されてるみたいなのがあったりするし、ね、電源だって余分なポートがその余分なケーブルがついてなかったりとかっていうのもあったりするから、まああんまりその後のカスタマイズっていうのは、まあ、メーカーとかモデルによるんだけど考えない方が無難かなって気がする。
そうだね、うん、
そう。だからここでコーヒーポイントの2になるんだけど、メーカーパソコンとか BTO モデルを買おうとするときは、
うん、
あんまりその後のカスタマイズとかっていうのは考えないようにしようと。
そうだね、うん、うん、
その方が無難っていう。
それこそまたそのなんかものそれに入ってるものの癖があるからね、
うん、まあね、
余計なんか大変なこと考えないといけないから、それはあんまりなんない方がいいかもね。
そうそうそう、あの、うん、ものによってはね、あのハードディスク後で増設しようとか思うじゃん、
うん、
ハードディスクぐらいは別にねシリアル ATA とか IDE とかがあれば自由に増設できるから一番手が出しやすいとこなんだけど、
うん、
俺が買ったやつをパソコン開けてみたら、
うん、
ポートは1個余ってんで、ちゃんとポートは1個余ってんだけどね、
口はあんのよ。
そう、あのドライブベイがない、
だから置くとこがねえのか。
そう、何かこういろんな不思議なパーツで埋まってんだよ、もう。それはちょっとヒューレットパッカード独自のこう中に構成になってるから、うん、ヒューレットパッカードの私が買ったモデルだけだと思うんだけど、物によってはそういう予期しないものが入ってたりするから、
うん、
気をつけた方がいい。逆に気軽に変えられるのはグラフィックカードとかね、
うん、
今あるものを外して付け直しますってやつは比較的気軽にできるから、
プラスだとちょっと考えないとみたいな感じだけど、うん、まあでもそこまでしないよって人はもうむしろ買ってきて、
うん、
BTO でね、
うん、
そっからもうほとんどいじんない、
で、
あと、
ね、
あと買えるだったらもう買うよと。
そうそうそうそう、
うん、そういう人はそれがええかもからなっていう話でしょ、うん、
はい。でコーヒーポイントの次は3番目、
うん、
BTO とかメーカーパソコンの最大の利点というのがあるんですよ。
うん、
あの自作 PC でやってると、まあ M さんとかはもしかしたらそういう面に何度か合ってると思うんだけどさ、やっぱパーツ同士の相性とかもあるし、あとね、接触不良って最近ないか思うけど、まあなんか突然パソコンが調子悪くなったりパソコンが動かなかったりすることあったりしない？
これはまだその経験がないけど、
そんなにないかな。まあメーカーパソコンはもちろんこうメーカーでね作ってるわけだよ、
そうだよ、
プロが。だからもうその組み合わせであれば完璧にできてるわけね。
うんうん、
まあ、初期不良とかってのは残念ながらないとは言わないけど、
まあでもそれは別の話、何買ってもそうだけど、
そう、その構成できちんとテストを受けてるわけだから、
うんうん、その
買って心配がないわけだよ。
う
ん、うん、で俺が買ったやつの話にどうしてもなっちゃうんだけど、
うん、
今までのパソコンはものすごくうるさかったのね。
うるさい。
あ、宇宙に行ってるよ。ちなみに皆さんにお話ししておきますが、最近なぜかタイジ君はですね宇宙に行きます。宇宙に行くとなんか声がおにゃおにゃおにゃおにゃってなるので、
帰ってきてます。
あ、おかえりなさい。そういう仕様ですので楽しんでください。
これはスカイプのせいですので、うん、確かに。
それでね、パッシブダクトって言って、そのケースの側面にこうファンがついてて CPU の排熱を直接排気しますよっていうの流行りがあったんだけど、パッシブダクトがついてて、フロントに吸気ファンがあって、後方に排気ファンがあって、で電源からも当然排気をするし、エアフローを考えたね、ケースを使って組んでたの。
うん、
で CPU には当然あの別売りの CPU ファンをつけてやってたのに、
うん、
しかも CPU もそんなにいいもんじゃない、ペンタム4のハイパースレッティングの3ギガぐらいの、だから昔のやつを使ってたんだけど、
そうだね、うん、
それでもね、あっさり60度以上を超えて70度ぐらいになっちゃうようなパソコンで、
うん、
しかもものすごくうるさかったわけ。 初期のプレステ3を3台ぐらい置いてるような音がするわけよ。
うるさいな。
うん、パソコンってそんなもんだと思ってたの。
そんなもんじゃねえぞ
で今回買ってつけたら、うん、あれあれ電源ついてるよねっていうレベルなの。
動いてるのみたいな。
そうそう動いてるの、うん、でと思ってもう早速バラしてみたんだけどさ、うん、これはね あまり流行ってないんだけど BTX っていう作りなんていうのかな規格に適合した構成になってて、うん、ATX と、まあ、上下逆さまにしたような感じなのね、
うん、
で詳しいことは言わないけど、
うん、
新しい目のこう構成というか企画なのよ、
うん
うん、でそれのおかげもあってかどうかは知らないけどとてつもなく静かで、
はい、
その空気の流れとかも考えて作ってあるのね、
うん
うん、だからそういうこの同じパーツを使ってても細かいところまで気が配られてるのがやっぱメーカーパソコンの強みだと思うな。
そうだね、うん、
それは一個一個自分で作ってったんではやっぱできないことだから、
うん、
そういう意味でその仕上がり方が自作 PC よりもメーカーパソコン BPO の方がいいよっていうのがまあコーヒーポイントの3つ目、
うん
うん、そんなところなんだよね。だからまずメーカーを選んで自分に合うメーカーのパソコンを検討しましょう。で、
うん、
もう買ったら拡張とかなんとか言わずにもう買うときにきちんとして自分のね合う構成で買っときましょうと、
うん、
で、その このパソコン全体の仕上がりももちろんメーカーパソコンのがいいですよというところまで来たよ、
うん、
でここまで来ればもうねなんか昔の自作パソコンの利点も全部吸収しちゃって悪いとこない感じなんだよね、
うん
うん、で最後に気になるコーヒーポイント4番目が値段が気になるわけじゃん。
はいはいはい、
これも値段もね自作で組み上げるよりも昔は自作の方が安い時期もあったんだけどね、
あったあった、うん、
でも今はメーカーパソコンの方が安いっていうことが本当に多いです。
普通に考えるとそうか。大量生産でね、
うん、ね大量仕入れで大量生産でやってるから、
うんうん、
当然いいよ。そう。あと、なんて言えばいいのかな。普通に製品版としてパーツ出してるやつも、機能限定版だったり、名前を付け替えたりとかってして、そのメーカーパソコン用に流れてるのもあるのね。
はいはいはい、はい。
そうすると、これとこれは中身は一緒です、みたいな。でも全然、こっちは表に名前が出てこないけど、こっちは名前に出ますっていう、そのいわゆる、スーパーでいうとこのプライベートブランドとか、
はいはい
はい、OEM みたいなやつ、
うん、
これで値段が下がってるのよパーツ自体の。
まあ名札量はあるもんね。
だから1000個買ってくれるこのグラフィックカード1000個買ってくれるなら何万円引きしますよとか何百万円引きしますよみたいな話だから、
うんうん、
だから安くメーカーもパーツを手に入れるわけさ、
うん
うん、そういうこうまあ企業的な努力もあって、
うん、
今パソコンのその出来合いのパソコンの値段も下がってきてるし、うん、あと面白かったのがね、
うん、
今回実は俺パソコン12万ぐらいだったの、
うんうん、
12万ぐらいのパソコンを7万で買ったのよ。
あ、な、どうしたのそれ。
それはね、
拾って
きたのかね。実はね、それはね、さすがにネットでは値切れないよe モバイルの契約をすることによって、
うん、
あ
昔ほら100円 PC って流行ったでしょ。昔って今もやってるけど、れあれが実はデスクトップに割引がつくのがあるのよ。
うんうんうん、あるね。
ノートパソコンじゃなくてデスクトップで割引があって、
うん、
それで最大5万円ぐらいの割引がついて12万のパソコンを7万で買ったのね。
おー、じゃあ安いね。
もちろん e モバイルに当時は2年間契約をして定期的に、まあ、まあ毎月使用料とか払わなきゃいけないから、
うんうんうん、
それ割引のためだけに買ったら損をするんだけど。
うわ、それ損だ、うんうん、
それは
5万円分をゲップで払ってるだけだから。
そうだね、
別に得はしないのよ。
得はしないね、
うん、だけどちょっと e モバイルも実は使いたいなと思ってたからちょうど良かったって感じなのね。
うんうん、まあ、別々に買うと、
うん、
12だっけ、
うん、12万、
うん、 うん、それはでもあれでしょ、12万円は、パソコンの本体だけでしょ、いわゆる。
パソコンの本体だけ。
それプラスモニターだったりキーボード、まあキーボードマウスはついてくるかもわからんけど、うん、はないんでしょ。
そんでモニターはついてないやつを選んだね。
はいはい。で12万円か、オッケーオッケー。
うん。そう。だまあそういう風に例えば e モバイルと併用して割引を聞かせるとか、
うん、
あと最近は引き取りプランっていうの、買い取りプランって言えばいいのかな。
あはいはい。
うん。あのノートを、PC を下取りをね、査定額を、うん、少し優遇しますよっていう、例えば1万円で査定してたら1万1500円に優遇しますよとかっていう下取りを優遇してくれたりとか、
うん、
そう、あとはまあ定番だけど一緒にね、ネットの回線プロバイダーに申し込みますよとか、
そういうのよくあるもんね、
うん、いろんなこの割引が用意されてるので、
うん、
そういうのも狙って買ってみてもいいのかなっていう。
あ、だったらあれがいいかもな。例えばその、まあ、ネットで買うってことはもうネットに入ってるから、
うん、
まあ、ネット同時間にはもう無視じゃない、
うん、乗り換えで、
まあまあ乗り換えはあとでしょ、まあ、手間じゃない、
まあね、まあね、
だからまあそれはなしとして、
うん、
それ検討してたらそれでもいいと思うよ、
うん、
けどまあそれなしで、
うん、
e モバイルは、
うん、
例えばこう都内というか都心だったりによくまあ住んでると、
うん、
でまあ仕事にはまあ東京のまあ区内に行く、
うん、
で例えば嫁さんのコンピューターを新しくしてあげたいな、でもでついでにね、
うん、
こういう手で e モバイルも手に入れちゃうのも手だよね。
そうそうそうそう、うん、だ欲しかった人には e モバイルの割引って結構でかいのよ。
そうそうそうそう、うん、でやるといい口実にもなるしね、パソコン欲しいだろうみたいな、でそしたらこれとこれで安くなるんだってみたいな感じで言っとけば
そうだね、
そうそうそうeモバイルは自分で使ってみたいな、
そうそうそうそう、
うん、
結局いい、ね、今最小構成とか、うん、安い構成とかのやつだと、
うん
うん、2万円3万円ぐらいから実はデスクトップって買えるのね。
お、性能的にはどんな感じ。
性能的には全然それはもう妥協しなきゃいけないけど、でも満足がいくレベルでも、例えばモニターをね、もう自分が使ってるものがありますってことであれば、
うん、
まあ、5万円ぐらいから余裕で選べるのさ。
はいはいはい。
それでも多分今買い替えを考えてる人であれば、自分が持ってるパソコンよりははるかに性能は上がってるわけよ、
うん、
で今の最新よりは低いけど自分のパソコンよりは高いと、
うん、
そういうところを狙うか、あるいはもうちょっと頑張って今のミドルクラスとか、
うん、
ハイクラスの下ぐらいのやつを選ぶとか、
はいはい、
それにしても今はちょうど i7 とか i5 とかって CPU が出たりして、
うん、
で Windows 7も出てるから、
うん、
ハード的にもちょっと過渡期なのね。
そうだね、うん、
だからこそ買いやすい、コア2クワッドとかね、
うん、
今は最新じゃなくなったけどコア2クワッドとかってバリバリ使えるから、
うん、それがちょっと安くなってきた感じだよね、
うん、あとは意外とその i7 の後の i5 あたりが値段がちょっとこだわれたりとか、まあいろんな流れはちょっとこう変わってるんで、そこは見なきゃいけないんだけど、
うん、
まあそういうところを考えてみて、
うん、
で一つだけ残念なお知らせなんだけど、
うん、
Windows 7が発売する前ぐらいから流れは出てきてたんだけど、
うん、
またちょっとメモリの料金が上がってきてるみたいなのね。
ああ、だから Windows 7出たから、
うん、さらにそれがちょっと加速したかなっていう気がするの。
そうだね、メモリも増やしたいなっていう人が増えたんだね、うん、
で、うん、もし BTO とかメーカーでパソコンを買う場合の人は、メモリは、詰めるだけ積んだ方がお得な場合が多いかもしれません。
あ、今もう最初にね、
そう、
うん、後で金ある時でいいやじゃなくて、
うん、でメモリは特にほら相性があるから、例えば最初に2ギガで選んでおいて2ギガ付け足しますっていうのはちょっとね、心配だったりするわけじゃん。
はい、あとあれがあるのよ。例えばメモリを刺すとこがあるじゃん、ブスって、
うんうん。
あそこ2枚しか刺さないとかって時もあるじゃん。
うん、
で、2ギガ刺さってるって言っても1ギガ1ギガ刺さってたら、
うん、
それにまたいいのを買ってきたってなっても、
うん、
抜いて刺してるじゃない。
そうそうそう。
完全にもったいないじゃん。その、うん、抜いた1ギガはどこに刺すのってなるじゃん。
うん、
これがあればプラス1ギガなのに、 っていうこともあるから、
はい、いろいろ、ね、うん、メモリは難しいからメモリだけは、まあ、もしかしたら多少市場のメモリ単体の料金よりも割高になっちゃうかもしれないっていう場合であっても、
うん、
メモリは最初からつけといた方がいいと。
そうだね、後から本当に1枚下手すれば両方無駄になるからね、
うん
うん、今まさにその浮いた1ギガが2枚あるよ。
そうですよ、やっぱり
浮いた1ギガはなんかあの何箸置きにでも使ったらいいんじゃないかな。
それかもなんかアイスに刺してウェハースみたいにしとけばいいんだよ。
ああ、うん、あのあれだよ、あの本のしおりかなんかに使ったらいいんじゃないかな。
いや本が曲がりそうだけど。
それでまあ
プレゼントするよ。
ああいいね、箱に
上げて、うん、
使えるんじゃないか、ベタベタで、
うん、それでまあいろいろそんな話をしてきたんだけども、
うん、
最後にまあメモリの話も出たんで、最後に32ビットと64ビットって話先週もあったので、
うん、
それをしたいと思うんだけども、
うん、
一番大きな違いは、うん、やっぱりメモリを有効に活用できる64ビットと昔の制約のままの32ビットっていうのが、まあ、分かりやすいところだと思うのね。
まあ、32ビットは古いよと。
32ビットは3ギガぐらいまでしか有効にメモリを使えません。
うん、いくら積んでもね。
そう、64ビットは、うん、もっと多く12ギガとかねぐらいまで、ちょっとマックス何ギガだったか忘れちゃったけど、
うん、
8ギガとか10ギガとか12ギガとか積んでてもそれをきちんと使えるのね、
うん、
それが大きな一番の違い、
はいはい。
あとはそのまあソフトウェアの対応が32ビットオンリーなのか64ビットも対応できるのかっていうのもあるんだけども、
うん、
まあその2点かなが32ビットと64ビットの大きな違いです。
特に映像系のハードウェアをまた追加で、例えばさっきのキャプチャーボードとか、うん、グラフィックボードが追加するときに、その32か64かかなりもうどっちかやらないとダメってなるでしょ。あれって
64ビットの対応のアプリケーションと64ビット OS を対応したハードウェアがあれば、うん、グラフィックとかも含めてね、メモリを多く使用するようなあ、うん、ものは64ビットの方がはるかに有利
だよね。うん、あ、違う違う、有利とかじゃなくて、
うん、
例えばじゃあ自前のが64なのにコンピューターがね、
うん、
32ビットわーって買ってきちゃうと使えないでしょ、
うんうん、そういうこともある
でしょ、うん、だからもうほとんどがそうなのよ、
うん、
だからそれすると完全に、え、買ってきたのにってこう悲しい気持ちになるから、
うん、
まあなんか気をつけないとねってのもあるけど、だいたいいつぐらいかな32と64がバーッと変わってきたのって。
Windows の世界で変わってきたら、
うん、
もうこの7がようやく変わってきたかなっていうところなんだけどね。
あ、じゃあまだ、本当に今年、
うん、
ぐらいで買ったコンピューターじゃないと、あの32ですか、あのむしろ64ですかっていう問題にはならないのか。
ん、
あの自分のコンピューターが64ビットの、ハードウェアじゃないのってことよ。だから古いパソコンだと絶対に32ビットでしょって、ね、だよね、
うん、
うん、だから今自分が使ってるコンピューターって64なの32なのって多分悩むと思うのよ、聞いてる人は。
あ、
まずそこだよ。
そういうことね、
うん、
64ビットだ34ビットだっていうのは、
うん、
なんていうのかな、64ビットの OS に乗り換えたいっていう人は、
うん、
ハード的な制限がやっぱあるから、64ビットのパソコン64ビット対応で変えるというか、その64ビットもいけるパソコンに合わせて乗り換えるっていう形が大前提だと思います。
うん、
だ OS、うん、だけ64ビットにっていうのはあんまり考えない方がいいかな。
うん、そうだから、うん、まあ1年今年買い替えた人とかだとパソコンをね、
うんうん、
まあちょっとなどっちなのっていう風な感じじゃん、64ビット対応してるのしてないのっていう時だと思うのよ。
うん、そうだね。
去年とかもう一昨年だと確実にもうパソコン自体は32ビットの対応しかしてないよねっていう話をしたかったのよ、
う
ん、
っていうか逆に言うと、
うん、
64ビットを選択して有利な点っていうのはさっき言ったメモリの管理だけなのね。
う
だから、あの64ビットと32ビットをどっちにするか迷ってるんですけどっていう人に対しては、
うん、
あのもう8割32ビットでいいと思いますっていう答えなのよ。
ははは
ごくごく一部その、64ビットイエーイっていう、こう俺みたいなやつは64ビット買えばいいんじゃないのっていう感じで、あとはまだ32ビットで大丈夫だと思います。
はは、
うん、で今後の流れとしてね、どうしたって流れとしては、その機能制限がない64ビットの方に時代は流れていきます。だけどもあのそれにはまだもうちょっと時間がかかるんで、今回は32ビットで買っておいて、次5年後になるのか何年後になるか分かんないけども買い替えようかなっていう時にはもう時代が64ビットになってると思うので、その時64ビットでいいんじゃないかなっていう感じですね。
パソコン何年使うかね、大体。
でも最低でも5年ぐらいは使うでしょう。
使う。
そうだから、パソコンをバリバリ使ってる人たちは5年も我慢できないけど、普通の人たちはだって未だに XP のパソコン使ってる人がいっぱいいるわけだからさ。
ああそっか。
うん、5年ぐらいは普通に使わないと。
そうだね。うん、5年を考えるんだったらそうか。俺はそれぐらい使っちゃうんだったら。期間的にね、
うん、
ちょっと頑張って64の対応したやつを買っておいてメモリも積んどいてっていう風なんで、もう今いいのにしとくのよ、
うん、
でその惰性でずっと行くっていうのが俺はいいかなと思ったのね、
うん
うん、まあ、その分初期投資に関しては高くはなるじゃん、
うん、
どうしてもいいのってなるとね、
うん、今 Windows の話だけで言うと、
うんうん、
今いいの買っても5年後と言わず、もう新技術が出てきてきちゃってるんで、っていうのは i5 とか i7 とか新しい規格の CPU のマザーボードとかが今ちょうど出始めてる頃なのね。
そう
ね、
うん、
だからさっきの繰り返しになると今まさに過渡期なのよ。だから この技術がこなれてくるのが多分ようやく2年後ぐらいだと、まあ2年後ぐらいかな。今のクワッドコアの最上位機種ぐらい、まあ、クワッドなりクワッド2クワッドなりクワッド2デュオなりっていうのと同じ状況になるのが多分2年後ぐらいだと思うんだけど、
あ、はいはい、
それからいいのを買わないと今無理して将来のためにいいのを買うのはあんまりちょっと得策じゃない気がする。
そうか、
うん、
そういうことか。まあでも32ビットで全然全部動くもんね。全部動くというか、まあ、今32で作られてるから基本的にソフトウェアは、
うん、もし今いいのを買っておいて長く使いたいっていうことであれば、コア2クワッドクラスのいい方の CPU とか、
うん、
i7 とか i5 とかのクラスの、まあ、うん、低い方の CPU とか、
うん、
っていうのを選択することになると思うんだけど、
うん、
性能的には全然大丈夫よ。あの5年後だって全然大丈夫だけど、
うん、
あの新しい機能とかね、さっき言ったタッチ、
うん、
マルチタッチとか新しい機能がどう変化していくかっていうのは分からないわけで、その USB の 3.0 とかも含めてね、
そういうのは分かんないからね。
そうそう、だからまあいわゆる普通のユーザー、ライトユーザーとは言わないよ、いわゆる普通のユーザーさんは、
うん、
今普通の選択をしておけば余裕で5年後も使えますよと、
ね、うん、まあクワッドも買えだし、まあコア2デュオに関してはもう安くなってるから、
そうだね、デュオだとすれば一番上のクラスを買っておいて、クワッドだとすれば、ね、まあミドルからハイクラスぐらいでいいと思うけどね。
うん、もうあのこれ全然関係ない話なんだけど、
うん、
なんでコア2デュオがこんだけもう価格が一気にゴンって安くなった時あったでしょ、
うん、
コア2デュオが、うん、コア2デュオはあれ、あの CPU の中に頭が2個入ってるじゃない、
うん、
コア2デュオデュオっていうぐらいだからね、
うん、
あれバーンって安くなったのとほぼ同時にクワッドがブワッて出てきたでしょ、
うん、
時期的にね、
うん、
あれなんでかっていうと、まあ、クワッドが出てきたからコア2デュオが安くなったので、まあまあ普通じゃない、それは1個上がバーって出てきたんだから1個下のは安くなって当たり前っていう風に、
うん、
あれ工場的に、工場っていうかあの現場でね、
うん、
作る時にコア2クワッドを作る技術がもうあると、
うん、
で例 あのね、4つ頭がついてるからクワッドは、
うん、
1個死ぬじゃない、作ってる過程で絶対に、
うん、
わかる、工場でバーッて生産ラインで作ってるとするじゃん、うん、CPU を、うん、CPU 工場で、うん、その時になんかゴミが乗ったとか、
あ、
そういう時にもう1個死んで3つはちゃんと動くのに、
うん、
これ捨てると完全にロスでしょこれ。
あ、そうだね、
工場的には、
うん、
廃棄しちゃうと、
うん、
でもその3つ生きてるんだったらその1個も殺せばクワッドからデュオになるのよ。
あ、
っていうので、コア2デュオがまたその安くなる。その分何こう、ロスを使うから。
なるほどね。
その分数が稼げるのよ、コア2デュオの。で、っていう風になって市場がバッ、まあそれはもう、ロス計算というか、
うん、
無駄をなくした結果、すべてが安くなるみたいなね。
うん、そうだね。
っていう、まあそういう風に作るんだって。だからクワッドだって、今だったらコア i7 とか、あれ何個積んでるの？
i7 も4つじゃないの、クワッドコアなんじゃない、よくわかんないけど、
あれ
クワッドコアとクワッドコアのハイパースレッディングになるんじゃないですか。
あー、なんかそこら辺微妙になるな。俺あんまりハイパースレッディングがでもわかんないですから、
うんうん、まあそういうふ
うなん、こういう 豆知識でもどこで披露するかもわからんけどらしい。そうやって死んだCPU を1個くれとか、あの物理的に違うやつはね下げて、うん、だからあのプレイステーション3もそうなのよ、
うん、
これあのあれセルプロセッサーとか言うじゃんよく、
うん、
あれ9つ8つだっけ、8個って言うよね、
いや分かんない、
うんね、
8個でしょあれ、はい、頭が8つ通ってんのよ確か、だけどプラス1個積んでんのよ、9個の CPU の頭のを作っておいて、出荷の時に1個切るの、切るの、切るっていうか、ブレーキかけとくんだって、あれ。8個普通に動いてる。で、プラス1個、まあ予備で積んどいて、で、例えばじゃあ、生産ライン中に1個死んだ。でもまあ8つは動くじゃん。出しちゃえ。出荷しちゃえ。で、使ってる時に1個死ぬじゃん。焼きついたりして。そしたら、その予備で置いといたやつに繋ぎ替えるんだって。その性能を常に維持をしとくっていう作り方らしいよ。メモリとかそういう、ああいうのもメモリとかもそういう作りらしい。基本的にプラス1個、プラス、うん、でなんか物は作っといて、で壊れたら切り替え切り替えってらしいよ。
贅沢な作りなんだね。
贅沢な。
そうし
ない
と
使わしてよってい
う。そうしない、それがよくアングラ系ではあのオーバークロックとか言うじゃん。
うん、
それはそこら辺をいじくり出すらしいよ最初に。
うん、
でまたその眠ってるやつを掘り起こすみたいなね、で使って使ってるらしいよ。だからもしかしたらコア2上で使ってる CPU、 まあ見れないけど、まさかクワッドだったっていうこともあるらしいからね。
なるほど。
あの、っていう風になんか使う、なんか工場では作ってるって聞いたことがあるけど。
なるほどね。
なるほど。
まあでもそれ聞くとまあ当たり前かなとは思うよね、あの予備をしておくって。
うんうん、
予備策を1個だけでも作っておくっていうのも、まあ、それだけ聞くとまあそうかと思うけど、
うん、
うん、だったら猫いいのも欲しいよね。ぶっちゃけた話をすると、
うん、
うん、らしいよ。でも何の話してたか完全に忘れたけど。
とまあそういうことで、インドのセブンをね乗り換えるっていう前回の話から、じゃあそれに合わせてハードも乗り換えようかって話をしてきたんだけども、
うんうん、今何分ぐらい喋った？
もう1時間喋ってる。
あ、もう喋ってんのか。じゃあいいや、
うん、
なんか変な形のパソコンってどうなのかなって俺は思ったんで、それやめといた方がいいよね。
変な形のパソコン、
変な形のパソコン、
だからあのもうディスプレイ一体型みたいな。
ああ、またそれは次の次第に。
そうだね。まあそんな感じで今回の電気アウォーカー、パソコンハードウェアのちょっと技術的な話が多かったけど今日は、
うん、
うん、難しかったかもわからんけど、どうでしたかね。まあ、たまにはこういう回があってもいいんじゃないかと。
うん、まあだから気軽にまずいろんな会社のウェブサイトを見てもらって、だいたいこの直販系のページがあるので、そこで見積もりというかね、いろんな組み合わせを試してみて、
うん、
でそこで値段と自分の希望に合うようなものを探して買ってもらうといいのかなと。
そうだね。
で、大体あの Vista から、無料でアップグレードしますよとか、 って格安でアップグレードしますよっていうシリーズと、
セブンにね、
それからセブンがもう乗ってますっていうのと、今2つあるはずなので、いろんな意味でこう有利不利を考えて新しいパソコンを選んでもらったらいいと思います。
そうですね、まあ、そんな感じで今回の電気屋ウォーカーでしたと、また次回の配信はまだ決まってないですけど、まあ隔週でね、
そうだね、
隔週で、隔週、うん、習慣でね、
そうだね、できれば毎週配信をしていきたいと、
うん、
そのためには皆さんからこう、いろんなね、こういうのを聞いてみたいとか、あれ面白かったとかいうコメントがあると非常に嬉しいので、
ブログも見てくれれば、
そうだね、
いろいろそこに書き込んだりコメントだったり、まあそこにメールアドレスも書いてあるんで、
はい、
まあ、メール送ってくれればこちらも反応しますので、
よろしくお願いします。
はい、こんな感じでよろしくお願いしますと、では今回はこんな感じで、
はい、
はい、ではまた来週と言っときましょう。
ありがとうございました。
また来週。